KT です。久しぶりの配信となります。というのも現在まさしくこの声に偏る世界線で配信すべきテストを行っています。なんかまあメインの聞くまとめの方でなんか配信するんだったらそこが安定的に人は聞きに来る場所だからっていうので他の場所専門的に分けているポッドキャストあるにもかかわらずちょっと配信できてなかったんだけどちょっとまあやります今っていうのが今回オーディオインターフェースちょっと使っていてまだ理解も知識も追いついていないのでちゃんとした説明ができるとは思えないんだけどちょっと一応まあどういう状況か今後そこについて触れていくこともあると思うのでこの番組聞いてくれてる方だったら興味持つと思います。はい、というのが製品がエルガトのWave XLR Pro っていうものになります。知ってる人は知ってるし、というか結構ニッチな製品だと思うんだけど、これね、機能に関して全ての説明が俺できなくて、分かるところからざっくり触れます。ポッドキャスト始めたかばっかとか、これから始めようって人もどっか引っかかる部分はあると思うので、いいんじゃんって思う要素も。まあそういうのをね、やんない人だったら、あと配信やってる人だったら興味持つ人もいると思うんだけど、まあ、この番組聞いてくれてる方なら少なからず興味を持つんじゃないかなと思います。はい。ちょっとね、間違ってる部分もあるかもしれないんだけど、ざっくり説明していきます。まず、オーディオインターフェースとして、普通に XLR ケーブルを使用してマイクの接続ができます。一般的には USB 接続よりも XLR 接続の方が綺麗だとは言われています。俺はちょっと懐疑的というか、まあ、そんなこと言ったって聞く人依存だから、あんま意味ないんじゃないのって思っているんだけど、もうマイクの差とかも含めて。それはさ、最低限のボーダーラインを超えるものの方がいいんだろうけど、果たしてっていうところだとは思っています。はい、思っていながらではあるんだけど、とりあえずそういうもので。で、この音量インターフェースは XLR ケーブルがまず2本刺せます。まあ、ここも、まあ普通にね、まあ、メリットというか、まあそういう仕様になっていて、ヘッドホンとかも2つ刺せるので、2人で収録するときにそれぞれモニタリングしながらみたいな使い方できます。他もごくごく、もう基本的なところになります。あとは、この言い方が正確かわからないんだけど、2PC 配信とかに使えて、一つのマイクを挿した状態で、例えば俺がやったのは MacBook と Windows 両方で同時に録音ができました。でもちょっとね、俺理解が追いついてなくて、今言った言い方が合ってるのかからしてわからないんだけど、現実的にできたことはできました。そんな2台で同時に録音する瞬間があるかは別としてさ、単純に一つのオーディオインターフェースに接続して、ホストとして俺は Windows を、デスクトップをUSB 系で接続して、もう一本の Type-C のところ、AUX ってなっているところから MacBook につないでいます。で、この状態で一本のマイクが、例えば Mac でちょっと今音声収録しようと思った時にもすぐ使えるし、Windows 側の時にももちろん使えるしっていうような状況になっています。ところが、ちょっとね、トラブルみたいなことで、Mac 側で動作しなくなってしまった。これはちょっと俺の理解が追いついていないから、そもそも使用理解できていないのかもしれないけど、本当にざっくりだけ言います。細かいところ言うとキリはないんだけど、まず、このオーディオインターフェースに関して、WebXLR Pro のもう一つのでっかいメリットとしては、例えば、OBS スタジオとかで配信をやってる人だとわかると思うけど、マイクのノイキャンだったりとか、コンプレッサーをかけて、ちっちゃい音を持ち上げて安定的な音量にしたりとか、またなんだろうね、まあいろいろそういう音声の効果ってあると思います。エキスパンダーとかで、一定以下の音をカットしたりとか、あとなんだろうね。まあ、ディエッサーとかもあったりするか。そういうものかけたりすると思います。やってる人ならわかると思うけど。で、あれってさ、まあ、あれ自体を整えるのも大変だし、整えたとしてもさ、あれ OBS でしか使えないじゃん。当たり前だけど。ごくごく当たり前なんだけど。だから例えば、音声のみの収録をしたいっていう瞬間があったとして、それこそさ、ポッドキャストの収録。ってなった時に、でもそういうせっかく設定したマイクの、そのね、いろんなエフェクト、を活かしたいから、わざわざ OBS を起動して、まあ、動画形式で収録して、そこから音声ファイルだけアップするとか、また動画をアップすれば音声だけ抽出されて、ポッドキャストとして流れるものなんかもあったりはすると思うんだけど、そんなやり方をしてる人も中にはいるんじゃないかなと思います。俺もそういうやり方をしたこともあるし、まあ、俺の場合は、だったらビデオポッドキャストにしちゃおうってところで動画形式にしちゃってはいたんだけど、まあ、そういう状態がある中、この WebXLR Pro を使うと、その今言った OBS で設定するようなマイクに対するエフェクトっていうものがかけることが可能です。厳密には、このハード、デバイス本体でそれがかけられるわけではなく、ちょっと言い方難しいな、その設定、各種設定、OBS スタジオでやってるようなそのエフェクトの各種数値の設定とかは、Elgatが出している WaveLink っていうアプリ、ここの上で設定ができます。 つまりこの物理的なデバイス WaveXLR Pro を PC に接続することによって、その WaveLink っていうアプリでこのデバイスが認識されて、そのデバイスに対して WaveLink っていうアプリ上で数値設定をしていく。本当にもうそのコンプレッサーの数値実態とかそういうものが設定できます。そうで、ここからが重要なんだけど、このね、ウェーブリンクってソフト自体は、L 型の製品を持ってなくても確か使えるって話で、その状態で俺は使ったことないからわからないんだけど、多分そういう状態で、でもその時に難点が何かあるかっていうと、まあ、これ逆に言えば、ウェーブ XLR Pro を持っているメリットってことにもなるんだけど、そのデバイスを持っていない場合は、ソフトウェアでの、なんていうんだ、ソフトウェアでの、エフェクトがかかるようになっているので、PC に負荷がかかります、そのまんま。まあ、普通にアプリ上で処理をしているのでってことになるよね。そう。そこに対して WaveXLR Pro を持っていると、その負荷の部分をこのデバイス側が負担してくれるので、PC への負荷が軽減するっていうところになるみたいです。ただね、ちょっとね、数値を見てると、まあ、揺らぎはあるんだけど、普段は一桁台で動いてるけど、なんかね、タイミングでは 10% ぐらいになってしまったりとかっていうのがあって、10% いくともう俺はアウトだなって思ってんの。例えば別に音声の収録するだけとかさ、録画するだけとかなら別に問題ないんだけど、そんなね、今数値見てるけど、今一瞬 14% とかなったけど、今一気に下がったか。やっぱ 10% ぐらいいってんね、今。10% いったり一桁になったりではあるけど、で何かっていうと、特にゲーム実況とか、あとは VTuber とかでさ、それこそトラッキングとかしながらとかやると、もうゲームもやって、で配信もやってってなると結構パツパツなの。もちろん PC のスペック依存もあるけど、結構ね、ゲームって本当に無駄にスペック食って、そうっていう中で 10% とか避けないわけよ。俺はその環境で 10% 割いちゃったらもう動かなくなっちゃうので、そう、あのゲーム側が配信側がカクカクになっちゃったりとかさ、例えばゲームのプレイ自体は自分では普通にできてるんだけど、配信側で見てる人たちにはちゃんとあのカクカクになっちゃったりとか、そういうことが起きたりします。気づかない間にそんなことが起きちゃってたりとかっていう、そういう変な不安を感じたくない。だからデバイス側で処理してくれるっていうのがでかいっていうところになります。とは言いつつ、俺は思ってるよりもちょっとそのね、CPU を持ってかれるタイミングがあるのかなっていう印象はちょっと受けてるんだけど、デバイスで負担してくれるっていうんだったら、もっと常に絶対に一桁から動かないみたいな、2-3% ぐらいで安定してほしいなぐらいに思ったんだけど、そういう感じではなさそうです。かといって今ちょっとしばらく見てるけど、10% とかは言ってないか、一応一桁台で安定はしているけど、はい、まあそこが結構なメリット。だからこれは人によっては大きなメリットとして感じられる人もいるんじゃないかなと思います。で、ここから派生していくと 2PC 配信とかっていうところ、ちょっと関連で言うと、まあその負荷を分散させるためにゲームをプレイする用の PC メインで用意して、それとは別に配信専用の PC を用意して、配信専用とゲーム専用に分けることによって負荷が分散できるじゃん。こういうやり方があったりします。そういう時にもこの一本のマイクを使えるっていうところが大きいみたいな話。ちょっとね、一本のマイクが使えるって言い方が、俺さっき言った説明とね、ちょっと違うような気もするんだけど、トラブルっていう話に関して細かく触れたっけか。その後、さっき言ったみたいにね、このオーディオインターフェースにマイク一本を挿すことによって、二つで同時に録音ができたって言ったと思います。でもその後に、その WaveLink っていうアプリを、まずは Windows で入れて普通にいろいろ設定はしたわけ、エフェクトとか一通りかけて。でその後に Mac 側にも入れてみようと思って、Mac 側に入れてみました。Mac 側に入れた状態で俺が考えていたのは、このオーディオインターフェースのホストは Windows につながっている Type-C の、 あのポートね。で、もう片方 AAX ってなっているところにケーブル Type-C を挿して、それを Mac に挿しました。挿した状態で WaveLink を入れて、これであの普通に使える WaveLink としてそのエフェクトかけたりとかができる。もしくは Windows 側から設定しているウェブリンクの設定から出てきた音が Mac 側に入ってくるっていう風に思ったの。もうそういうことじゃん。どっちかじゃん。俺詳しくないからその時点でおかしいのかもしれないけど。そしたらね、音が拾えないんだよね。マイクの音がなぜか。俺の何かやり方が悪いのかなんだかわからないんだけど。あの、なんていうの？ Mac に直接マイクの音が収録仮にできなかったとしてもね、そういうものではなかったとして、俺理解追いついてないからこういう言い方なんだけど。だったとしても、Windows 側でさ、出力した AUX として入ってきそうなもんじゃん。違うのかな？それは Type-C じゃなくて、ラインアウトの方からやんなきゃいけないのかな？でもな、そうなるとな、PC とつなぐ 2PC 配信っていうところで、そんな 2PC 配信がメリットだなんて言い方しないと思うしな。ちょっとここはこれから調べていろいろ試そうとは思っているんだけど、まあ、とにかく、まあなんかそんな感じの用途で使えます。2PC 配信とかでも使えるっていう話。そう。 みたいなところで、で、あとはこれ重要なのが、ルーティングができるって言い方でいいのかな。ここもね、ちょっとね、今日いろいろ試して、未だに、もうこのね、ウェーブリンクが多分不具合いっぱいあるんだよね。知識がない中、不具合との絡みで AI に聞いてもわけわかんなくなって、俺の知識が追いついてないだけなのか、不具合なのか、多分ね、確率な不具合があります。だから判断ちゃんとついてないんだけど、まず使用、どんなことができるかっていうところだけ説明します。まあ俺、普通の人知ってんのかもしんないけど、このぐらい。これも OBS スタジオとか使ってる人だったらわかるかなっていう話し方をちょっとしようかな。OBS スタジオ上で、例えば自分のマイクの音声を入れて、ゲームの音声を入れて、BGM 流すんだったら BGM の音声を入れてみたいなことをみんなやると思います。で、これ人によってやり方違うと思うんだけど、あんま細かく考えてない人とかっていうのは、例えばもう PC で鳴っている音をひとまとめに入れちゃうってケースもあるんじゃないかなと思います。つまりゲームの音も BGM の音もまとめて入れるみたいな一箇所で。で、一方で俺はそのボリュームの調整だとかいろんな絡みで、ゲームの音はゲームの音としてもう単体で OBS 上に音を入れて、で、BGM 入れるんだったら BGM は BGM でまた別の回線というか、なんていうかな、設定を用意してみたいな感じにして、例えば Discord の音も入れるんだったらまた別の音を、別のものとして用意してみたいなやり方をしています。まあ、今の形の状態ってこれやったことある人もいると思うんだけど、それぞれのさ、その音量の調整をしたりとか。これがこの Wavelink の中でミックスって形で出てきます。これ以上俺言葉にしてうまく伝えられる自信がないんだけど、未だに理解はちょっと追いついてないんだけど。まあ、自分の頭の中を整理するためってのも含めてちょっと話をします。あ、ちなみに言ったっけ？今それを使って収録しているので、このオーディオインターフェースを使うことによって、なんていうの、音質が向上するとかってそういうことはないと思うんだけど、結局、そのコンプレッサーかけたりとか、そういうところで安定したりとか、そういう意味合いでの音質のアップする効果あるかもしれないけど、はい、まさしく今 BGM 聞こえてると思うんだけど、この BGM はこの Wavelink のミックス機能を使って入れています。どういうことかというと、今収録には Adobe Audition を使っています。普通に音声の収録ソフト。で、通常、もともと俺がやっていたことって、Audition を使ってやっていたことっていうのは、音声の収録のみをまずします。俺の声をね。で、その後に BGM を MP3 なり、WAV なりをドラッグ&ドロップで、BGM として設定して書き出しをするみたいな感じのことをしていました。そう。で、そこに対してこの Wavelink を使うと、さっき言った OBS スタジオみたいな感じで、OBS スタジオってさっきのいろんな音をさ、もう流してまとめて流して、それを配信に載せるとか、録画するとかって形になると思います。で、Wavelink の方は、それの音の元になる素材をミックスする。つまり、今聞いてもらってる音っていうのは、俺のマイクの音、この WaveXLR Pro を経由してきたマイクの音、プラス BGM を流していて、まあ、普通に音楽再生プレイヤーみたいな。この2つが流れるミックスというのを作って、それを音として出力して、Adobe Audition に入力するって言い方でいいのかな。そう、それで録音をしている感じになります。で、これは例えば今、レコードミックスっていう名称で、その録音用に作ってるんだけど、全く別で例えば、なんだろうね、チャットミックスみたいな、そのディスコードの聞く人に、聞かせるみたいな感じのものも用意したりとか、配信用のミックスを作ったりとか、これがね、横軸で並んでいます。今具体的にパーソナルっていうのがあって、ストリーム、チャット、録音用のレコードみたいな感じで4種類並んでいます。ここに対して縦軸が存在していて、ちょっとね、ちゃんと聞いてってください。縦軸がチャンネルと呼ばれていて、まずマイク1、これはもう俺が今聞いてもらっているこの音だと思ってくださいと、マイクに、オーディオインターフェースにもう一個のマイク挿すとこがあるので、あとは AUX とか、あとは個別で自分でアプリを設定できます。そのアプリ、チャンネルにアプリが設定できるんだけど、そこに俺は今この音楽を流すための音楽プレイヤーを入れています。そう、こうすることによって、この横軸の、例えばレコード、今まさしく聞いてもらってるこのミックスに関しては、さっき言ったみたいにマイクの1、2とか AUX とか、あと、まあ、今、この音楽流してるプレイヤーだよね。とか、あとブラウザとかも用意したんだけど、ブラウザ上で流れて、例えば YouTube の音を流すとかさ、それを載せるか載せないかとか、そういうふうにチャンネルがいっぱいあるんだけど、この中から、今は自分のこのマイクの声と音楽プレイヤー、この2つだけオンにしています。このミックスの中では。だからこれを例えば隣のチャットのミックスにする場合は、Discord で相手に聞かせる音っていうのは BGM は邪魔だからいらないとするじゃん。他の音も一切いらない。俺の声だけでいい。だからチャットミックスでは俺の声、マイクのところだけオンにしています。 配信用のストリームミックスのところでは俺の声と、あとはディスコードの音とゲームの音と音楽の音とブラウザ、ブラウザもまあなんか AI に質問して答えが返ってくるとかそういうこともあるかもしれないから、そういうのを想定してもうオンにしている状態で、まあ都度その都度で必要ないものがあればもちろんオフにもできるんだけどみたいな感じになります。イメージついたでしょうか。わかるかな。だから OBS スタジオ使ったことある人ならさっきのやつをもうこのウェーブリンク上で作れて、なおかつ複数パターン用意しておけるので、だからそれぞれの音を収録に、音楽として、音楽じゃない、音声としてボッドキャストに収録するんだったらレコードミックスをオーディション側で入力してそれを収録すればいいし、この間に例えば同じ音声を誰かに聞いといてもらいたいっつんだったらディスコードの方にはチャットミックスの俺の声だけのものを渡すとか、なんかそんな感じになります。もっとね細かいことはできると思うんだけど、でここでねちょっとハマっていろんな問題があるんだけど、まあちょっと今回はそのぐらいにしておこう。はい、ということで今回はなんかねちょっとねこのマイクがね設定を結構詰めないと不安定な気がしていて、よりシビアな設定になってしまっている。エキスパンダーとかコンプレッサーとかっていうところを詰めていったところ、ギリギリのラインに過ぎるのか、ちょっとでも俺の声がちっちゃいと極端にちっちゃくなってしまう。そのエキスパンダーとかさ、そのちっちゃい音、ちっちゃすぎる音をカットするってところにちょうどそのボーダーラインを下回ってなっちゃってんだか、なんだかよくわかんないんだけど、なんかねちょっとね逆に難しくなっている気がする。ダイナミックマイクだからさ、もともと口を離しただけでも結構音ちっちゃくなるのに、その設定の絡みでねよりシビアになって、ちょっと試しに離れるけど、ちょっと離れてみて、どうしようか。多分ね急にちっちゃくなった感じあると思うんだけど、そうここら辺が難しいなと。逆に言えばしっかり意識してちゃんとした形での収録もできるようになるのかなとは思っているんだけど、はい、みたいな感じです。で、あとはこれね、これちょっとね残念というかなんか微妙というかなんだけど、AI のノイキャン機能もついていて、それを使うと結構ねいい感じにノイキャンかかります。ただこれがソフトウェア側での処理になるので、ハード側じゃないからさ、結局負荷持っていかれちゃうんだろうなって、ちょっとオンにしています。今 BGM 入ってるからあんま判断つかないかもしれないけど、今オンにしました。オンにするとどうだろうな、 CPU 負荷はあれ変わってないな。ちょっとノイキャン一番強くしています。もうねノイキャンの機能をかけた時点で初っ端で 70% かかってるって状態になって、今それを最強まで持っていったところを 100% 判定、ちょっと一番下げると 70% に今なっています。ただちなみに、じゃあせっかくなので今あれか、このレコードミックスの中から BGM を止めてみよう。そしたらノイキャンの効果が分かりやすいと思うので、はい、ちょっと今 BGM 止めます。はい、これで止まったと思います。はい、この状態で、この状態でノイキャンの方の機能を変えてみよう。ノイキャンオフにします。はい、これノイキャンオフです。どうでしょうか。これそのままリアルタイムで反映してるかな、反映するか。なんかテスト用の録音の機能があるんだけど、そこはね録音中にこのオンオフしても反映されなかったので、でもな、今こうやって収録中にこれが反映しなかったら意味ないもんね。もう一回オンにしています。はい、今オンにしました。どうでしょうか。喋っていない間の差っていうのが分かりやすいかな。ちょっと 100% にします。 100% にしました。無言でいる間も聞いてください。今サーキュレーターとかついたりはしているんだけど、オフにします。はい、オフにするとこんな感じ。その他エキスパンダーとかコンプレッサー、これも自分でも確認したいから、ちょっと音楽止まってる間にちょっとエクスパンダーオフにします。はい、今オフにしました。どうだろうね、そんなに差は出ないかな。これはあんまり AI のノイキャンやるのが一番やっぱ分かりやすく余計な音は削れるなと思ったので、はい、でじゃあさらにコンプレッサーオフにしてみます。はい、コンプレッサーオフにしました。どうでしょうか。これは声が一気にちっちゃくなってるかな、波形見るとちっちゃくなってるような気がするけど、 BGM の分かな。エキスパンダーオンにします。はい、今エキスパンダーオンにしました。エキスパンダーオンにしたところで差が出るのはちっちゃい音が聞こえちゃうかどうかだもんね。波形がめっちゃちっちゃい。コンプレッサーオンにします。はい、今コンプレッサーオンにしました。あれでもあんま変わってないな。あ、ちょっと変わってるか。はい、まあこんな感じになります。あとはねちょっと試しにボイスチューンっていう機能をオンにします。なんかね声に温かみ分け与えるとか書いてあったかな。 アナログ風のコンプレッションと柔らかな倍音による温かみを加えます。これも、レベルが設定できるんだけど、ちょっとオンにしています。今オンにしました。弱の方に近い 20%、 今 100% かけました。ちょっとこれどんな変化があるかちゃんと把握したいので、しばらく話をしてみようと思います。今 BGM 入ってないよね。今ね、ちょっとね、まだちゃんと把握できてないから、ちょっとですね、すごいややこしくて、今レコードミックスで収録はしてるって言って、そのレコードミックスの欄で BGM を止めました。止めてるんだけど、俺が今耳で聞いている、今耳でモニタリングしてるの、いつもそんなことしないんだけど、俺の耳には自分の声がめっちゃちっちゃく聞こえてる。一応遅延が若干あるから、遅延はないみたいなこと書いてるのが、ちょっとだけ遅延あって喋りづらいから、なんとなく聞こえるぐらいちっちゃくしています。と BGM も普通に聞こえてるみたいな状態なんだけど、これをそのレコードミックスのやつでもモニタリングができるんだけど、そこはね、ちょっとね、なんか俺設定分かってないのかもしれないけど、耳で聞いてる音がでっかすぎるなと思って、そのミックス上で下げてしまうと収録側の音量に関係してしまいます。まあ、PC 自体のボリューム下げればいい話ではあるかもしれないけど、 そこに対してそこは下げたくないから、いじりたくないから、そのレコードミックスの方は収録に関係するから、だから音をモニタリングするのは別のミックスの方で聞いています。パーソナルっていういろんなものを詰め込んでいるところのミックスの方で、俺はボリュームを調整して自分の聞くようにしようと思って、モニタリング専用。そうだから、ちょっとね、頭の中今ごっちゃになってて、今俺は BGM 聞こえてるんだけど、そちら聞こえていないはずだよね。なんかめっちゃ波形でかいけど大丈夫これ？え、なんでこんな波形でかい？俺の声がでかくなったのかな。はい、今ボイスチューンオンにしていました。じゃあオフにします。あ、これがオフの感じです。どうでしょうか、なんか変わってんのかな。自分で聞いてみて変わってるような印象もあったんだけど、なんかこれあれかな、ボイスチューンをオフにしたら波形がちっちゃくなってる気がする、一気に。はい、みたいな感じと、あとはイコライザーとかもあって、イコライザーはあ、 EQ あるわ、普通に波形をいじれるやつ。例えば自分の低域が強すぎてこもって聞こえるんだったら、低域を下げてあげるとか、波形をいじるタイプのやつが用意されています。ちょっとこれも何もいじってないけど、イコライザー今オンにしてみました。どうでしょうか、なんか変化してるかな。なんかね、低域が持ち上がっていって、中域下げて高域が上がってみて、高域ちょっと思いっきり上げてみます。ちょっとなんかうるさかったらごめんなさい。低域を思いっきり下げてみました。これだったら分かりやすそうな気がするんだけど、どうでしょうか。はい、これでじゃあちょっとオフにしてみます、イコライザー。はい、どうでしょうか、オンにしました。オンとオフでの差でなんか把握できればとしていただけたらと思います。あとはローカットフィルターとかはもうデフォでついているので、これはね、細かい調整はできないです。ローカットフィルターって例えばなんだっけ、冷蔵庫のモーターとか、そういう低い音、低すぎる音に人間の耳には聞こえないんじゃないかっていうところとかをカットするみたいに世間的に言われてる気がするけど、ローカットと逆にハイカットみたいな、そう、余計な音をカットしてしまおうという感じで、エクスパンダーとかコンプレッサーに関してはオンオフプラス調整ができるようになっていて、まあこれも OBS スタジオとか使ったことある人だったら分かるような感じの調整ができます。式位置とか、なんか比率とか、ちょっと細かい説明を省くけど、まあ、こんな感じになっていて、あとはさらにエフェクトの追加っていうのがあって、VST って呼ばれるものでいいのかな。俺も OBS でちょっと使ったことぐらいしかないから、細かい説明はできないんだけど、なんかその無料で配布されたり、買って使えるような、まあ、エフェクトがあって、なんかいろんなその音関連のアプリとかで使えるような共通の仕様みたいなことなのかね。そのぐらいの説明しかできない。もし間違ったらごめんなさい。OBS で俺も使ってるものあるんだけど、つまりそれを OBS でいつも使ったものを使い回しとしてこっちにそのまま取り込むことができるみたいな。だから今言ってたエキスパンダーとかコンプレッサーの設定っていうのは、もうこのウェーブリンク独自の固有のものだから、ここで調整するしかないというか、なんていうの、みんなで共通の認識するとしたウェーブリンクを使ってる人としか話が合わないじゃん。あ、そのソフト使ってんだ、このぐらいの感じにするといいよみたいな話になると思うんだけど、そうじゃなくて、いろんなアプリにまたがって、このプラグイン、エフェクト、まあ、プラグインというか、プラグインを使うんだったらこの感じがいいよって情報がもし出回っていたとしたら、それをいろんなアプリで適用することができる。OBS で使うこともできるし、今まさしくウェーブリンク上でもそれを再現することができる。まあ、もちろんその使うさ、対象のアプリによって同じ効果をかけたとしても違いがあるとか、そんなことはね、もちろんあると思うけど、それは機材のレベルでもあるだろうから、あれだけどさ、言っても。とか、それも使えるので、ここが大きいんじゃないかなと思います。このエフェクトはソフトウェアがあれか、処理に決まってるか、そらそうか。はい、みたいなところで、こんな感じでしょうか、全体像としては。うん。なんかね、本当は他にもちょっといろいろとあって、まあ、あとあれだわ、入力原因の確保、 80dB まで確保できるってことでしょうか。だから、なんか音のちっちゃいさ、感度の低いっていう言い方がいいのかな。俺、マイクのことあんま分かんないけど。安いマイクしか使ってないから、今も。この WebXLR Pro。あ、これご提供でいただいたものなんで、これね、価格ね、6万とかするんだよね。6、7万とかするものだから、これマイクしょぼいやつなのにってあるんだけど、まあ、さっきも冒頭で言ったみたいに、マイクの音質なんてのは、もうイヤホン次第で変わっちゃうから、もう一定以上は、もう、それ以上やっても無駄でしょっていうふうに俺は捉えているので、もうプロとして仕事するとかそういうことじゃない限りさ、あとは自己満で、まあそれをさ、音質よく撮るっていうところの楽しみがあるっていうのは俺も重々把握しているので、7年とかメインのポッドキャストやっているので、なんかちょっとね、いじって良くなったかなとか、そういう設定するのも楽しいっていうところもある。ただ不毛であるのも確かなので、あまりもう俺は気にしなくなりました。だからもうそのね、音がどうこうっていうところ、もうそこはもう、完全にノイキャンとかそういう機能を使ってカットすればいいじゃんって。前はなんかそれもね嫌でいろいろこだわっていたんだけど、それね無駄だって思うようになったので。そうだ、とにかくそのね、原因も80までプラスができるってことかな。あとは原因の自動調整なんてのもあって、普通に喋ると文章読み上げるとちょうどいい感じにその原因調節してくれるとか、あとは原因ロックって言って他のなんかアプリとかよくわからんけどから制御できないようにするとか、そういうものがあったり、俺はダイナミックマイクだけど、コンデンサーマイクだとファンタム電源っていうのかな、そういうののオンオフとかもあります。その他、クリップガードっていうと音割れを防ぐやつ。これはもうエルガトで結構有名な機能かな。めちゃくちゃ怒鳴っても割れないみたいな。試しにちょっと怒鳴ります。わーっていうので。まあ大丈夫だと思うけど、ちょっと注意してください。あ！今ね、もう完全に真っ赤になるぐらいまでやったけど、それ以上はいかないっていう状態になっているはずです。はい、ということで、他にもね、話すとキリがない。多分、なんかね、これ系のデバイス、エルガトから他にももうちょっと廉価版が出てて、それと何が違うかとかっていうのも細かいことあるらしいの。ちょっと名前がわかんないから俺は、有名なやつがあるんだけど、そっちだとね、多分マイク、XLR ケーブル1本しかさせないとかっていうの、プラス、こっちだと、なんつったっけな、なんかの俺はそのキーローいらんわって思ったようなのがあったな。ちょっと BGM 戻します。いらんわって思ったから把握してないんだけど、なんかね、2つぐらいそっちでは使えない機能があったんだよな。そうみたいなところもあって、ちょっと今回は本当にこの収録してこれ聞くまとめでいきなり流すのも微妙だなと思ったところを、もう話し始めちゃったんだけど、あ、そうか、じゃあ声に偏る世界線にしようと思って久しぶりに収録をしています。はい、ということで、まあ不定期になっちゃうかもしんないけど、なんかぜひコメント機能ってないか、あるか、 Spotify とかだったらしてもらえるか、なんかぜひコメントお願いします。何でも構わないので、なんか続ける意味があるのかとか、なんか反応がちょっとでもあるんだ、聞いてくれてる人がいるってのは分かってるんだけど、思ったよりは聞かれてるなみたいな。やっぱ専門的な方向性だからかな、別に俺は知識がないから素人みたいな話をしてるだけなんだけど、一応ポッドキャストとか音声に関する、ね、そこに特化した番組っていう、まさしく今回なんかそこにちょうどいいかもしれないけど、まあ、知識不足なのはごめんなさいだけど、なので何でもいいので、ちょっと欲しいと思ったとか、いやなんかその認識は間違ってますよとか、こうですよとか教えてもらうとかでもいいので、何でもいいので残してもらえると、モチベーションの維持というよりは、まず配信するかしないかってところだね。当たり前だけど、特化したチャンネルとか番組で配信した方がいいじゃん、何か特定の事柄は。で、分かってるんだけど、もうそんな聞かれるわけじゃないしなと思って、あとはめんどくさいなっていうので、流れでもそのメインチャンネルの聞くまとめでやってるんだけど、本当は細分化したいとは思っているので。はい、ということで、声に偏る世界線久しぶりの収録でした。はい、ということで今回は以上となります。最後までありがとうございました。さようなら。